皆さんこんばんは、ナビゲーターのエリカです。毎月第2金曜日は旅、人、音楽をテーマに私エリカがお届けします。この番組は株式会社オフィスハーモニーの協力でオン。さて今夜は私エリカの最近の活動と、お隣犬山市の観光についてお話ししたいと思います。私は愛知県小牧市でカラオケ喫茶とスクール運営をメインに歌手活動をしています。最近やっと音楽の活動がね、復活してきましたよね。コンサートやライブもかなり緩和されて喜ばしいことです。私も今年に入っていろんな方との出会いから様々な場所で歌うことを始めました。その場所というのがですね、愛知県の、観光にいらっしゃった方はですね、犬山というところに、お越しいただいたことがあるでしょうか。もし、いや犬山行ったことないなという方はですね、ぜひ、一度、来ていただきたいなと思います。私の住む小牧市の、すぐお隣の市になるんですけど、愛知県の最北端に位置しましてね、北は木曽川を隔てて岐阜県鏡原市などにこう隣接している、人口が7万3000人ほどの、市なんです。でもね、あの敷地というか、あの面積はね、あの小牧なんかよりねちょっと大きいんですよね。でね、あの鵜飼っていうのをね、岐阜の長良の方でね有名なんですが、犬山でも、していただくことができるんですよ。そして、まあ、何が一番犬山の、有名なものかと言いますと、国宝犬山城というのがね犬山市にはあるんです。それで、国宝の、お城というのが日本には5つあるそうなんですよ。5つ。さあ質問です。答えられる方、さあ、はい、お願いします。
兵庫県にある姫路城、
姫路城、
滋賀県の彦根城、
彦根城、
長野県の松本城、
松本城、
島根県の松江城、
松江城、
そして我が愛知県の犬山城です
ということなんですね、うん、はい、今突然、答えてくださったんですけれども、はい、私のマネージャー、はい、N氏でございます。こんばんは。
こんばんは、
ようこそさて、その犬山城の、麓にですね、その、犬山城下町という名前がついたですね、ちょっと観光できる、なんていうのかな、お店屋さんとかね、そういうのがいっぱいあるんだよね、
はい、
で私は最近そこの昭和横丁という、建物の中に、フードコートがあるんですけれども、そこにちっちゃいちょっと、まあ、イベントスペースがあって、そこで毎週日曜日いろんな方の主催で、音楽のイベントがこうされてるんですよ。でそこにね、4月にも、参加させていただいて、今度ね7月の10日の日曜日にも、そこでライブをさせていただくことになってます。まあ、ライブといってもですね、ソロではなくて、いろんなそのアマチュアの方だったりプロの方だったり、こう仕切りの方によってその集まってる方がいろいろあるんですけど、今度7月の時は、名古屋の、ね、タレントで有名な川原達夫さんの仕切りで、ハーさんといえばね、愛知の方はね、あのハーさんっていうね懐かしいと思ってるくれる方もあると思うんですけど、
そうですね、そう、その地元東海ラジオとか CBC ラジオ、
そう、中京テレビとかね、ご時差マガジンとか昔からずっとやってらっしゃる、もう方がいらっしゃるんだけど、その方と最近ちょっとのお知り合いになりまして、その方 のお声がけで、ライブを今度7月10日にもねさせていただくことになってます。で、まあ、犬山の話ちょっと戻すんですけれども、何が一番名物かなっていうのはちょっとわからないんだけど、まあ、インスタ映えするっていうと、その今昭和横丁さんの、一番手前のね入り口のとこに恋小町団子さんがあるんですよ。でそれはすごく可愛いお団子を売ってるから、そこを目指していただくると、今その私たちがやるそのイベントブースの入り口のとこだから、もし私もしね、エリカにちょっと会いに来たいよ7月10日って方は、恋小町団子を目指して来ていただくと昭和横丁さんはすぐ分かるっていうのとこにあります。はい、でその後はですね、11月の27日も同じ、昭
川横丁さんで、ライブをさせていただくことが決まっています。まあ、犬山っていうとね、外人の方がねやっぱり、多いですよ、本当ならね。でこのコロナになって、なかなかその、外国人の方が来なくなって、若い人がねデートなんかでよく来るんだけれども、それでもやっぱり、減ってしまったんだよね。だけどねこの昭和横丁さんはイベントを、感染対策をしながら中止しずに結構ずっと継続されてねやられてたんですよ。で私もなかなかその歌う場所っていうところがなかったので、本当にここはありがたくてですね、いやエリカさんってプロなんですよねって、無料のイベントなんですけどいいんでしょうかって、いやそんなこと全然関係ありませんよっていうスタンスで今やってます。ですのでこの間もね丸一楽座っていう第1回、開催されてマルシェと、組んだ、また同じその犬山の、お城のちょっと下のところに駐車場があるんですけど、で公園がそこにすごい防災公園っていうのがあって、そこもすごく面白かったですね。私初めてね青空の下で、ね、歌ってね、めちゃくちゃ日に焼けたっていうか、もう第1回だからやっぱり準備がね、で予算もあんまりないっていうことだったから、本当にそのステージっていうのは特別なくって、その傾斜を上手に使ったね、あの風にやってて、隣は大道芸やってて、大道芸の人たちの音がこう丸聞こえみたいなところで、まあ、お互いに、喧嘩はせずにこううまくやれたと思うんだけど、なので犬山市ってすごく観光がやっぱりメインの町だから、
あまり関東の方にはイメージ来ないかもしれないんですけども、名古屋城は有名かもしれないですけど、
ね、
ぜひ名古屋からちょっと足を伸ばしていただいて、
犬山まで、ね、来てほしいかなって思いますね。
そうするとちょっと違った、
また
愛知の魅力、
そうで迂回も実はできるしね、犬山はね、あとは、明治村っていうのがあったり、リトルワールドっていうのがあったり、あとモンキーパークね、お猿ちゃんがいっぱいいるところがあるんだけれども、結構見るとこはありますよね犬山ね。
はい、
ね、はい、さあじゃあ、犬山の話はこれぐらいにして、じゃあ私の、活動の、今後についてももう少しお話ししたいと思うんですけれども、今の、イベントブースでのね、ライブっていうのは、15分とか20分ぐらいのことなので、あんまりたくさん歌ったりはできないんですけれども、今年の秋に、実は、バースデーライブっていうのを、これは名古屋の中区、東桜にありますピュアゴールドさんというところでですね、ソロライブを、開催する予定でございます。まだこちらについてはですね、ちょっとコロナのこともあって、やっぱり少人数でしかライブができないので、オープンにねチケット販売っていうところまでは多分いかないと思うんだけれども、まあ私の今までね歌を聞いたことある方は、あれを歌うかなこれを歌うかななんていうのはもしかしたら予想してもらえるかもしれないけど、初めて今日ね例えばこのラジオを聞いてくださった方は私のことは多分全然わからなくて、エリカって誰だと思う、と思うんですよ。で今はSNS をねたくさん発信していまして、YouTube に私自分のチャンネルを持ってます。でもう一つは、ミュージックカフェ E というチャンネルもありまして、そちらの方にこの間うちやったねそのマルチ楽座の、動画なんかも上げてますの で、はい、よかったら、YouTube で S エリカというチャンネルで、自分の、チャンネルが一つあります。でもう一つはミュージックカフェというチャンネルで、はい、動画を上げてますのでね、よかったら見てください。昨年ね、10年ぶりに出した東京ルージュもですね、おかげさまで、優先では、まだ、10位台に、頑張ってるってことで、こちらは15名の共作作品でございますので、私一人の力ではなくみんなの力でこの曲は今盛り上がってるところがあるんですけれども、私も、これからはですね、自分のその、オリジナルももちろん大事にはしたいんだけれども、もともとやっぱりそのシンガーという、位置づけで自分は歌を歌って 行きたいなっていう気持ちがあるんですよね。で、まあ、クラシックをずっとやっていて、ソプラノの歌手とまではいかないですね、声楽家として、まあ、地元を中心に活動してたんだけれども、まあ、どうして私がじゃあこの歌謡曲の、ね、世界に入ってきたかっていうと、ソプラノ時代ですね、ステージで、まあ、当たり前ですけど声楽曲とかオペラアリアなんかを歌うと、あのお客さんのアンケートを取るとですね、日本語で歌を歌ってほしいっていう声をよく聞いたんです。で、日本語で歌うってどういうことなのかな、日本歌曲を歌えばいいのかなって思ったんだけど、やっぱり実際は違って、普通に美空ひばりさんの歌とか、まあ、私がそれをやってた時期っていうのはちょうど灘草草とか千の風になってとかがね流行った時期だったから、そういう歌をやっぱり皆さんは求められてるのかなと思って、ステージ、まあ、舞台でですね、マイクを持たずに、ソプラノの夢は発声のままそういうのを歌ったりしてたんです。でもなんか違うな、なんか違うなって、まあ、自分の中でこう葛藤があって、最終的にはやっぱりマイクを持って歌うっていうことに、まあ、なったんですね。まあ、音楽仲間からはどうしてマイクなんか持って歌うのってそういう意見もあったりしたんだけれども、やっぱり発声そのものがやっぱりマイクを持って歌う場合と持たない場合とでは違うっていうことをやっぱりすごく強く感じていたので、マイクを持って歌うことを始めたらですね、非常に奥が深いことが分かってきました。で、まあ、そういうことをやってるうちにだんだん、まあ、カラオケっていうのがすごく身近なものにあるんだってことにも気づいて、キーもねささっと変えられるし、ピアニストの伴奏だとなかなかやっぱりこうすぐこうやってもらえないっていうのかな、半を上げてとか下げてっていうのが難しかったし、まあ、カラオケ歌うことになっていくっていうのは、まあ、本当に、まあ、必然的であったかなと自分では思っています。で、10月にバースデーライブをやるでしょ。でその後また、11月にも、昭和横丁で歌いに行って、で12月もまた丸一楽座の第2回があるんじゃないかなっていうふうに思ってます。さあ、ジャンルレスなシンガーを、自分で目指してるんですけれども、自分が歌いたい作品を中心に、その時々に響く感性を大事に、来年はぜひカバーをリリースしたいと思っています。そのカバーの第一弾として YouTube に先日、真夜中のドアというのを、アップしました。こちらは、シムズレコードさんのチャンネルから、アップしていますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。番組へのメッセージをお待ちしています。また YouTube の私のチャンネル S エリカへコメントをお待ちしております。ぜひいいねとチャンネル登録もお願いします。それではラストに1979年リリースされた松原美樹さんの真夜中のドアをエリカのカバーでお聴きください。それではごきげんよう、また来月お会いしましょう。エリカでした。真夜中のドアを叩き、帰らないでと泣いた、あの季節が今目の前、 Stay with me、口癖を言いながら二人の時を抱いて、まだ忘れず温めてた Stay with me。今目の前 Stay with me 今目の前